今年度第8回のこの時間は葉山町の山梨町長をお迎えしました。町長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、さあ、前回のご出演が8月だったんですけどもね、はい、その中で年度内に乗り合いタクシーの実証運行という、ね、話だったいたんですけども、はい、現在はやまるタクシーとして実証運行が始まっているんですよね。
はい、はい、
これはどのようなシステムなんでしょうか。
はい、本年度レンタル自転車とかですね、バスの補助とかですね、タクシーの補助いろいろやる中に、はやまるタクシーという乗り合いタクシーの仕組みを今実証実験で開始をしました。
はい、
今のところ長江地区を中心に走ってくれてるんですが、皆様がスマートフォンやですね、お電話で予約センターに電話していただくとタクシーにつながりまして、長江地区の地域を巡回しているので、呼んで30分以降になってしまうんですけども、 AI が判断した道路を通ってタクシーが来てくれます。
はい
はい、お一人200円300円、ちょっと条件で違うんですけども、はい、乗ってですね、はい、長江地区、また役場までは行けるので、葉山をこう横に結ぶ線としてですね、うん、ぜひお使いいただきたいなと思ってます。
はい、これは AI 人工知能がなんか最適な経路を、ね、
はい、
判断するということなんですよね。
はい、
はい、で始まった、この実証実験始まったのが、10月21日
そうです
ということなんですよね。
はいはい、
どうでしょうか、利用されている方は。
はい、12月6日までの2ヶ月今日でやるんですけども、10月がですね、
はい、
平均1日 3.7 人、
うん、
11月ちょっと伸びまして 5.1 人となりました。はい、ぜひ皆さん、もっと乗って、もう1週間長い時間ありますから、はい、ぜひ乗ってください。
はい、で運行日時が平日の午前9時半から午後2時半で、料金が、はい、その乗降場所に乗り降りの場所によるんですけども、200円または300円ということなんですね。
はいはい、
で利用方法ですけれども、ホームページもあります QR コードから入っていただくか、あとは電話もね、直接していただければ、はい、ということなんですね。はい、電話番号が0800170-6600番というふうになっております。はい、早まるタクシーなんですけど、利用される方はでもね、また利用したいと思われる方もね、
そうなんです。うん、はい、従来逗子駅とかですね、鬼怒川駅方面に向かうバスなどはあったんですけども、早間を横につなぐラインがなくて皆さん悩まれていました。
うんうんうん、
ようやく始めた実証実験ですので、
はい、
ぜひ、はい、ぜひ乗ってみてください。
はい、なるほど。
便利です。
はい、さあ、それでは今後はどういった形になるんでしょうか。
はい、次がですね、第2弾で12月9日から、はい、下山口パーク道一色地区、そして一色台のラインでですね、早丸タクシーの運行が始まります。うん、これは1月31日までのおよそ2ヶ月間となりますので、ぜひこちらも実証実験ですが、うん、乗ってください。
はい、はい、ということです。はい、またお問い合わせにつきましては、早丸町の政策課、こちらの方までお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、早丸タクシーについてまずは、ね、お話いただきました。さあ、そして今回もですね、リスナーさんからの、ご質問がありますので、
はい
はい、そちらちょっとお答えいただければと思います。はい、まずですね、最近関東周辺などで強盗などが多いですし、葉山の一色、長井でも空き巣、盗難があったとのことで、葉山町として公共の場所などに防犯カメラの設置は考慮されていますでしょうか。あとできれば、ネット回線がつながっていてカメラを、破壊されてもそれ以前の動画が残るものがいいと思いますというような、ね、そういったご意見があるんですが、
はい、
いかがでしょう。
はい、私も心配しています。葉山は比較的治安がいい地域ではありますけれども、うん、実際におっしゃるような犯罪があることも報告は入っておりまして、町内では現在11箇所22台のカメラの設置をしています。中には町内会の補助金も出していて、町内会さんで設置していただいているケースもあるんですが、ただ防犯カメラはですね、道路上だったりとか皆さんの目の届かないところにあるものが多いために、どちらかと言いますと犯罪の調査のため、犯人検挙のためという目的で設置をしています。防犯のための見える防犯カメラ、見せる予防措置というのは、ぜひ皆様方はできればお宅でですね、最近ライトがついたりする装置もありますから、そういったものをぜひ活用していただきたいなとは思っているところです。
はい、ということなんですよね。はい、さあ、それからもう一つ、
はい、
質問が来ております。はい、葉山町長江のローソンクリエイト長江診療所の周りに、信号横断歩道があった方がいいと思いますが、設置は検討されていますでしょうか。
はい、
あるいは このような要望があるときはどちらに伝えたらよろしいんでしょうか。
はい、大丈夫です。もう十分十二分に承知していましてですね、例えば夏の私要望活動でいろんなの政党の方々とかですね、神奈川県庁などに行くんですけども、うん、ほぼすべての方々に長江のピンポイントで、交差点設置について信号機設置について要望活動してきました。ただですね、大変残念ながら実は県会議員の方にもいろんなアイデアももらったんですが、あそこは車の出入り口が多い商店店舗が今たくさんローソンさんとか、クリエイトさんなどありましてですね、信号機設置するには若干危険があるということと、じゃあそこをずらしてというところまで議論をしたんですが、東に行くと川久保交差点があり、西に行くと長江小学校の下の歩道橋があってですね、そこに信号機設置することの意義があまりないということで、県警の方からも直接ですね、どうしたらいいんだろうということで悩まられているという回答をいただいてしまっているところなんです、うん、
はい、
大変危険はあるので十分承知していて、皆さんも現地捜査もしていただいているんですが、今のところはですね、申し訳ないんですけど川久保交差点と歩道橋を使ってくださいとしか言えないということで回答を来てしまっています、
うん、
本当に危ないですよね、あそこ、私もヒヤッとしますし、
はい
はい、なんとかしたいところです。
なんとかしたい、したいところということなんですね。例えばじゃあこういった要望があるときっていうのはこれはどういうふうに伝えたらよろしいんですか。
はい、はい、役場でもいただけますが、うん、申し上げた通り、地域町内会さんからもいただいていて、はい、かなり危ない信号機欲しいという声はもうすでにたくさん届いていますので、うんうんうん、
はい、
あとは物理的にどうするか、道路の交通を考える上でですね、うん、渋滞を招かない、しかし安全でなければならないということを踏まえてどうするかという議論に入っていますので、お声は大丈夫です、はい、しっかりといただいております、
はい、そうなんですね、
頑張ります、
はい、ということで、ね、リスナーさんからの、質問を2つにお答えいただきました。
事故内容くれぐれも皆さん気をつけて、
そうですね、
通行してください。渡らないでいただくのが一番いいなと思いますけども、
はい、
お気をつけください。
さあそれからですね、これからの新しい取り組みとして生ごみの分別が来年3月から始まる、はい、ということなんですけども、
はい、
先生ちょっとご紹介いただけますか。
はい、皆様が廃止される可燃ごみ、葉山町内は週2回収集をしているんですが、うんうん、そのうちの4割、およそ4割が生ごみだと言われています、
はい、
ですのでこの4割の生ごみを別に出していただきますと、うん、可燃ごみが減るということになりますので、うんうん、今週2回の可燃ごみ収集を、1回にさせていただいて、生ごみを理論的にはもう1回でいいんですけども、うん、匂いとか保管の問題もあるので生ごみ収集を2回に切り替えさせていただいて、乾いている可燃ごみは週1回にさせていただくという方向になります、
はい、
ちょっと背景を言わせていただくとですね、うん、生ごみは今逗子の焼却炉で燃やしてもらってるんですが、結局お金を払って燃やしてもらっています、
うん、
お金を払って燃やす、つまりお金を燃やしているという同じ状況ですので、できたらですね、うん、CO2 削減もありますし資源の再活用と見てば、なるべく可燃ごみを減らしていきたい、はい、そして生ごみはもちろん堆肥化をしてですね、農家さんに使っていただく方向など考えているので、ぜひそういった資源化にご協力をいただきたいと皆さんにお願いをですねしていまして、3月から、今2回のものを2回と1回に分けて計3回の可燃ごみ、はい、生ごみの収集になりますので、うん、ぜひご協力をよろしくお願いいたします、
はい、ね、具体的にその生ごみっていうのはどういうものなんだろうか、燃やすごみはどういう形なんだろうかって飲まれる方も多いと思うんですけども、なんかそういった説明会もね、はい、今いろんなところで行われているんですよね、
はい、まさに11月から説明会開始しまして、う
ん、はい
はい、来年までずっと開催をしていきます、
うん、はい、ですので何か疑問にありましたら、そしての方の説明会の方にもご参加いただければと思います。
ぜひお願いします、
はい、またこちらの、生ごみの分別収集が来年3月から始まるんですけれども、そちらにつきましては、葉山町の環境課、電話 046-876-1111 内線で453番、またはクリーンセンター 046-876-1153 番、こちらの方までお手伝いいただければと思います。
お願いします。
はい、それではここで1曲お送りしようと思います、今回はですね葉山町歌お届けしたと思うんですけども、
はい、
葉山町歌どうでしょうか。町民の方も皆さんご存知ですか。
はい、実は5時のチャイムで鳴るメロディーが、はい、この葉山町歌のメロディーでして、うん、ゾウさんなどで作曲で有名な段井熊さんの作曲の葉山町歌です、うん、歌詞につきましては堀口大賀さんの歌詞がですね町のホームページなどに載っていますので、うん、ぜひそちらをご覧いただきまして、5時のメロディーに合わせてぜひ皆さん歌ってみてください。
はい、山は緑に 海青くで始まるこの葉山チョークが制定されたのが昭和55年の3月3日ということなんですよね。はい、あの先日私もあの葉山町文化協会創立の30周年記念フェスティバルで歌唱員の皆さんとそれで会場の皆さんもね、はい、歌われたのを聞きました。はい、あともちろんその、調整100周年の記念式典でも皆様が歌われた、はい、ということなんですね。はいはい、とても歌詞がね、はい、いいですよね。はい、
あのメロディーがちょっと難しいなんて、うん、演奏される方から言われますけどもぜひ皆さん歌ってみてください。
はい、夢豊かなる葉山からというね、歌詞もあります。それでは葉山チョークお聴きください。いただきました。今日のこの事件葉山町の山梨町長にお話伺っております。さあ、あのリスナーさんからですねもう一つ、はい、あのご提案というのが来ております。
はい、お願いします。
はい、この方葉山町の、堀内在住の T さんなんですけれども、はいはい、あのとてもですねあの詳細にお送りいただいたんですがちょっと、ね、抜粋してご紹介しますね。はいはい、あの町が主体となって住民のある層向けのマッチングアプリのようなものを作ってみてはどうでしょうかというんですけど、うん、例えばそのお手伝いマッチングということなんですね。うん、で町の候補を見ていると、子どもや子育て及び老人の介護の活動が多い反面60歳から75歳のまだまだ活動できそうな世代向けの働きかけが少ないと感じる、うん、こういった、ね、なんか隙間時間のバイトも、ね流行っているようなので、そんな隙間時間を利用して、ね、あの何か役に立てることがあれば嬉しい人たちもいるんじゃないかということでそういったご提案があるんですけども、はい、いかがでしょうか。
すごいよくわかります。
はい、
あの葉山は本当に人材の宝庫と皆さん言います、うん、私もよく感じてまして、
はい、
あの立場上ですねあのこんな方とこんな方がつながれたらっていう機会はもうビジネスの面からの人つながりからたくさんあるんですけども、はい、残念ながら私たち役場個人情報の壁がありまして。
あ、そっか。
はい、あの、はい、例えばアプリを作ってそのプラットフォームに皆さんがというのはいけそうなんですけどもやっぱ仲介をしてこう人をご紹介するとなりますと町の情報管理上ですねなかなか紹介できないという面に当たってしまいました。あの括弧からトライしたことがありまして例えば結構昔なんですけども昔あのオリンピックに向けてですね東京オリンピックのおもてなしを地域の方にやってほしい、国際交流協会とかあの合わせてあの当時語学ボランティアの方々に集まっていただいて、はいはい、結果オリンピックチームにつないであのおもてなしをたくさんしていただきました。うん、ああいうふうになんか特定のテーマを持ってですね皆さんに協力していただくことはお願いができます。うん、またあのそんなことを話していたらですねあの一色小学校の保護者の方々がですね、葉山人材バンクというのを立ち上げてくれていまして、はい、あの 彼らの彼女たちの力でいろんな葉山の方々がお仕事で伝えられますよなんてことをですね発信してくれているので、私もそこに応援できるメンバーとして、まあ、じゃあ私も呼ばれて役所の仕事を説明できますけども、
はい
はい、そういうふうに、つながっていますので、ぜひいろんな皆さんの民間の活動をの中でつながっていく場面を作れたらいいなというふうには思っております。
はい、じゃあなんか今後こういった、ね、活動も、ね、また増えてくるかもしれないですね。
はい、本当に多分葉山はつながったら絶対楽しい街だと思うので、はいはい、どんどん盛り上げていってほしいです。
はい、さてですね、まあ、これまでもいろいろね調整100周年の記念事業についてご紹介してまいりました。今後もですねそういったいろいろなイベントがあるんですけども、近々ですと12月1日これの葉山町の福祉文化会館の舞台公演がねもうチケット完売という、ね、
はい、
すごいですよね。はい、それが同じ日なんですけどもアニバーサリーコンサート、これは葉山調整100周年、それから湘南国際村、開村30年を記念したコンサートなどのイベントもあるということなんですね。はい、ぜひ興味のある方はそちらもねいらしていただければと思います。総合研究大学院大学の本館2階ホールで行われるそうです。はい、それから8日の日は葉山で奏でる笑い事と歌声の祭典という、うんうん、はい、こちらも、
はい、はい、
ご前代行ですね。ご前代行、はい、
お腹にきますね。
はい、
すごいです
。さあ、それからの同日、これは記念事業ということではないんですけども、本当に葉山ならではのイベント、葉山駅伝、今年第40回、
はい、
町民駅伝大会として行われることなんですけど、うん、町長いつもねこちらにご挨拶に、ね、
お邪魔して、はい、私膝痛くて走れないんですけど、はい、応援だけ一生懸命やってます。
はい、40回でこれまでご覧になってみていかがですか。
いや、すごいんですよ。たくさん集まりますし、
はい、
明治相撲に早まで一番人が集まる運営の方々も数百人も出ますから、
はい、
本当にみんなの力で開催できて、うん、みんなが本当に全力で走りきる熱い大会だと思います。
うん、はい、ということでいつもね100組の参加者募集ということなんですけども、今回は130組ほどが、はい、
すごい
参加されるということで、はい、こちらが12月8日の日曜日開催となっております。はい、開会式などは一色小学校校庭ということです。はい、さあ、それからですね、はい、調整100年というのは1925年の大正14年1月1日に葉山町として誕生したわけですけどもね、はい、もうすぐ100歳というこの葉山町ですが、はい、そして1月7日にはその記念しました新春の集いがあるということなんですけれども、
はいはい、
これは、はい、どういったものでしょうか。
はい、1月7日の新春の集いは湘南国際村のロフォス湘南という施設で行います。
はい、
車でももちろん行けますし、少ないんですけどバスの便もありますが、実は当日町の方で、循環バスを走らせます。今のところ9箇所の各あざごとぐらいのですね、
うん、
乗降場所を考えていますので、また詳しくは広報1月号やホームページの方でお知らせをしていきます。お一人方1000円かかってしまうんですけども、ぜひ明けましておめでとうと同時に100歳のお祝いにですね、たくさん の町民の方々が主体の明けましておめでとうの会ですので、ぜひ皆さん100周年のお祝いに集まっていただきたいなと思います。
はい、皆さんからいただいた写真で100年を振り返る葉山町の奇跡写真展もあるんですね。
はい、
こちらロフォス湘南で1月7日の火曜日午前11時からです。費用は1000円となっております。特にその事前の申し込みは必要ないということなんですね。はい、申し込み
不要です。ただたくさん方々来ていただける予想でですね、うん、お土産もですね、100周年記念のグッズも用意していますので、はい、ぜひ100周年だからこそ行ってみようかなでぜひお越しください。
はいね、それも楽しみですよね。はい、また広報葉山の12月号にもこの葉山ニュースの中で取り上げております。はい、詳細は葉山市ホームページということで QR コードもありますので、どうぞそちらの方でも情報をチェックしていただきたいと思います。はい、さあ、それからですね、100周年のお祝いでなんか幸せの黄色い電車がやってくる。
すごいんです。これは京急さんの幸せの黄色い電車、
はい、
イエロートレイン、ご存知の方多いかと思いますが、あの電車がですね、普段あんまり運行していない逗子葉山駅に、来てくれると、
はい、
いうことを京急さんの方が応援で公表してくれました。うん、また実はトレインジャックという方法でですね、
うん、
12月23日から、はい、その黄色い電車の車内広告が全面葉山一色に染まります。
葉山一色の広告になる。
すごいんです、はい、で年明け1月19日までの1ヶ月間ぐらいですね、ずっと葉山一色の車両が、はい、京急さんの電車として関東をずっと走ってくれますし、うん、そして先ほど申し上げた1月1日から3日は逗子、はい、葉山駅に、まだダイヤはっきりしてないんですけども、
はい、
駅に来てくれるということで、うん、ぜひ皆さん、まあ、正月なんで駅に行く理由のある方は限られると思いますけども、
はい、
ぜひ幸せの黄色い電車葉山号をですね、うん、皆さん楽しみにしていてください、
はい、なんかね、こう見ると幸せになれるとも言われる黄色い電車ですよね、はいはい、運行期間が1月1日水曜日から3日の金曜日ということです。はい、逗子葉山駅の到着時刻は決まり次第葉山町のホームページなどでもお知らせいたします。また運行予定については前日の、午後2時以降、はい、京急電鉄のホームページを、確認いただければということなんですね、はい、こちらにつきましても、葉山町のホームページ、それから京急のホームページ、この、広報の12月号にも QR コードがありますので、そちらの方でもチェックしていただきたいと思います。もう運行エリアが羽田空港の第1・第2ターミナル駅と逗子葉山駅間、この間をずっと、
そうです、3日間は、はい、
ね、はい、
いやすごいのはそれ以外の日、うん、葉山号がですね、はい、ずっと京急の線路の上を関東走ってくれるのがすごいですよね、
はい、
千葉とか埼玉まで行ってくれるのかなとちょっと分かんないんですけども、はい、そこで葉山一色の車両があるって素敵ですよ ね、 ね、
はい、あとですね、その、京急全線、子どもの成長と子育て世代の皆さんを応援するために、子どもの IC 運賃というのが全区間で75円、うん、安くなるんですよね、均一ともなる、
すごいですよね、
ことだそうですよ、
はい、太っ腹京急さん、はい、ありがとうございます、
はい、ということで、はい、この100周年のお祝いで幸せの黄色い電車がお正月にやってくる、こちらについて最後にご紹介しました、はい、では町長、もう今日も本当に今回もいろいろ伺ったんです、最後に何か一言、
はい、はい、来年の1月に葉山町が100歳を迎えます。今葉山町実は長寿の町でもありまして、
はい、
100歳以上の方が神奈川県統計で58人いらっしゃって圧倒的に多い地域なんですね、
はい、
そして最高齢は、お誕生日迎えられたので111歳かもしれませんが、うん、長男にいらっしゃいます、
はい、
もう日本でも数本の指に入る長寿がいらっしゃいますから、
はい、
健康を大事に、そして100歳を超える我々自身も元気にこの街で楽しんでいきましょう。みんなで100歳をお祝いしながら我々も元気にやっていきましょう。
そうですね、はい、今日のこの時間は葉山町の山梨町長にお話を伺ってまいりました。次回町長には来年の2月22日にご出演の予定です、はいはい、山梨町長ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月のオンエアは28日逗子市葉山町選出の近藤県議会議員をお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。この時間の聞き手は森川いつみでした。